もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木端翔と
シーラと
ユキサダイさんです
、ということでこの辺でお知らせでございます。
はい、
FMK のホームページでは月刊ユキサダイさんのブログを展開中です。いろんなね、初恋第二編へのバナーも貼り付けてあったりとかしますんで、チェックしてみてください、はい。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中です。タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中です。熊本から様々なユキサダ監督情報を世界へ向けてお届けしております。月刊ユキサダイさんであります。さて先月のプレゼント、
はい、
2007年の生田大佐監督作品指先から世界を、これ文ちゃんの DJ ぶりも可能できる、
そうでしたね、
かな文也さんも出てるということで、ね、こちらの DVD の当選者はこちら、
はい、ラジオネームココジーさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして今月のプレゼントは同じく2007年の公開になりますが、もうね、生田大佐監督作品クローズドノート、
はい、
こちらの DVD を一人の方、監督の直筆サインも入れてプレゼントいたしますんで、お楽しみにということで、はい、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしております。
まあ、ポッドキャストで聞いている方々もね、
はい、
これ応募権利ありますんで、熊本県リスナーだけじゃなくて、うん、
全世界の
いろんなところで聞いてる、
はい、
ベネチアとかカンヌとか
そうですね、そうなんですね、
ベルリンとかの方も応募して結構です。
ぜひお待ちしております。
ぜひ応募していただければと思っておりますさて、時刻の方は8時30分を回っております。
はい、
今月はやりますよ。
やった
生田大佐監督の書き下ろしオリジナルストーリーをどこよりも早く、世界一早く披露するこの月刊生田大佐名物コーナーでございます。
はい、
もう今日も書き下ろしで
本当に全く
今直してます焦ってるんですけど、全然読み返してなかったからちょっとまずいな、これ
大丈夫でしょうかね、
まあ、ちょっとそこんとこよろしくお願いします
生放送でお届けするこのコーナー映画の種のコーナーです。ジングルの後参ります。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
口呼吸してるから口内炎できるんだよ。付き合ってこの方、彼に何度もそう言ってきた。そう言ってる間に鯉や船のような口を開けて、すでに彼は眠っていた。愛してるとか愛してないとかよくわからなくなっていた。尊敬とかそういう敬意のような類の感情はあっても、恋焦がれるような苦しい感情でなくなったのは確かだ。彼との未来を想像できないとかいうありふれた理由ではない。女の幸せの形がどんなであるか知らないけど、彼にとって私はすでに女ではなくなっていたことだけは感じていた。恋や船のように口を開けて眠っている彼に、いっそ別れを切り出そうと思った。その瞬間だった。台北行きたいな、え？寝言？と私が聞き返すと、いや起きてる、台北に行きたい。なんで急にそんなこと言うの？彼は私の問いに困ったのか何も返してこなかった。私は彼の行動原理をよく理解している。また思い出を積み重ねると、しばらくはこの関係の結末を先延ばしにできるから 言ったのだ。なんだっけ、あの臭い豆腐。たまにあれ食べたくなるんだよ。口から鼻孔にかけて、あのどうにもならない臭さに支配されたくなる。なんで？いや、うまく説明できないけど、あれにやられるとどうでもよくなるんだ、すべてが。確かに2年前に行った台北の街で、私たちは罰ゲームと称して夜市で臭豆腐を食べた。先に食べたのは彼だった。あ、そういえばあの時罰ゲームと言って食べたでしょ。ねえ、何の罰だったの？聞くの忘れてた。彼は目を閉じたまま言った。俺、浮気してたんだ。私に小さなあぶくが湧いた。あぶくの中に何とも言えない息苦しい感情が混じる。あ、そうだったの。また臭い豆腐を食べたいという彼の顔を見ながら、私のあぶくはどんどん大きくなっていく。私は言った。今度はどんな罰ゲーム？彼は目を開け、そしてじっと私の顔を見た。彼の充血した目には涙が溜まっていた。言ってもいいけど、最後だよ。私は先手を打って言った。パチンとあぶくは弾けた。私は背中を向けて寝たふりをした。あの臭豆腐の臭さを思い出していた。すべてをどうでもいいと思うために。そう思えば思うほど涙があふれ出た。
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはアリスで終止符でした。
終止符って、
秋って、普通終止符って終わるっていう字書きますけどね、はい、秋
、ね、それを秋にかけてんでしょうね、
うん、なんかこの番組で割とこういうこの辺の時代の曲がね、しかもなんかロックじゃなくて、
はい、
ニューミュージック的なのかかるの珍しい感じがしました。
ちょっとね、ニューミュージックね、
うん、なんか懐かしいなと思って、
これニューミュージックって言ってたんですよね、
いや、もうちょっと
やっぱこっからベアンみたいなな
んかそんな感じがしましたね。
谷村新司からベアンに変わる感じ、
はい、
いいですね、染みるね、
いいですね、
やっぱアリスはちょっと染みますねこれ。いや、
意外なところで今回のお話、映画の種のお話ですけども
いや僕ね、久々だったじゃないですか映画の種を書くの、
はい、
もう今日もキムさん無理だなと
休んじゃおうかなと
休んじゃおうと、うん、
と思ってたら、うん、なんかちょっとしたきっかけでね、口呼吸してるから口内炎ができるんだよと、
最初の一行ですね、うん、
このセリフね、
うんうんうん、
あのこれありがたいのは、うん、僕ね小学校の時作文の時にね、うん、最初にセリフから入るといいよと
なるほど
って教えられたんです。
はいはいはい、いや確かにそうですね、そう、
泉ヶ丘小学校、う
ん、はい、そ
う、作文に力入れてたんです。
素晴らしい
曲も視聴賞とかもらったことが一回あるんですけど、それもね確かに行ってきますみたいな
セリフからだった。
セリフからでした。
インパクトありますもんね。
確かにそれ元気になるじゃないですか、うん、何か始まるぞみたいな、
うんうん、
そのことを思い出して
すごい小学生時代の指導から
ダメになってますね、はいはい、
ダメになってる、はい、それで口呼吸してるから口内ができるんだよって、うん、俺よくね口内ができる時に、うん、あのスタッフの人に、うん、吉田さんそれ口呼吸してるからじゃないですかって
言われるん
で寝る時にハーってなってて、細菌が入ったりする、バイ菌が入ったりするからなりやすいんじゃないですかみたいな、いやそれ正しいかどうか分かんないですけど言われてて、口呼吸してるから口内炎ができるんだよ、先月も口内炎に苦しんでた僕が、 泉ヶ丘小学校まで飛んで時代まで飛んで書き始めたこの
一行目が大事だ、
一行目大事だ、一行目口呼吸してるから口内ができるんだよから、うん、口呼吸じゃないですか、口でしょ、はい、から鼻孔に行くんですね、はい、では匂いだなと、そういや来週俺台湾行くなみたいな、
あ実際それ台湾行くんですね、
来週行くんですよ台北に、台湾行くなみたいな、台湾行くのかみたいな中で、台湾が出てきたんです台湾行きたいなと、で臭豆腐が嫌いなんです僕、
臭豆腐っていう食べ物は実際にこうあるんですね、あるんです、
屋台とかで売ってるんですよ、でみんな美味しそうに食べるんですね、
すごい匂い
これがたまらないですよ、でもドリアンみたいな発想ですね、ちょっとね甘いねタレがかかってるんですよ、あ
デザート的なもの、
そう、
あそれをそうなんですか、
腐ってるんですよ豆腐が、
臭いの発酵してるんです、
んです、はあはあ、それを食べの鼻にもうもうね一回食べてごらんったらってなりますよ、だけどなんか甘いのかなんかちょっといい
甘いのに匂いが強烈、
まあだからチーズとかそっち系なんだけど、
なるほどね、
臭いんですよ、でも鼻孔に残るんですずっと匂いってね、何食べても臭豆腐の匂い味は違うんだけど、
それ食べると
だね、味と匂いっていうのはねこう分離できるんですね、あ味は分かるんだけど匂いだけは臭豆腐になってるっていうね経験があって、どうでもよくなるんですよ
その匂いのために
でこいつはどうでもよくなるんだろうと、でまあなんかまあこうまた例のごとくこいつがね、あのそういえば今日ツヤの夜だなみたいな、ツヤの夜今宣伝してるから、浮気の話とかこいつもそういうやつなんだろうと、
はいはいはい、
重なっちゃったっていう、
なるほど、
いろんな要素が
なんか発想のプロセスがなんかよく分かりましたね今、
発想のプロセスはよく分かるんだけど、果たしてこれでいいのかどうかっていう伝わったかどうかも分かんないけどいいんですよね台湾の夜市はね、
よくなんかねあの映画とかで見ますけども、はあ、夜なんかこう屋台みたいなのがいっぱいあって、
もう台湾はもういろんな町に夜市があって
なんか食べ物も美味しそうですけどね、
美味しいですね、
台湾に行くっていうのはそう、まあ、仕事なんですよね、遊びに行きませんよねこの時期なんで
これはね、いろいろあって、やっぱずっとアジアとね中国とか台湾とかと今ちょっと一緒にやろうよみたいな
映画を
動きが少しずつあって、ほうほうほう、まあ、台湾に関しては今あの長澤まさみさんが撮影に行ってるんですね、
ああなんかちゃんがなんか台湾の作品に出てるっていう話が聞きましたね、
それがあのリーピンビンの春の雪の時に通訳をやってた男が監督デビューしたんですよ、彼はもともと映画監督を目指してて台湾のコメディアンなんですけど、で日本人だから通訳もできてリーピンビンにくっついて通訳として春の雪がついてたんですね、ちょっと出てますけど、あの春の雪に寺の坊主としてこうほうき持ってなんか出てくるんですけど、その彼が監督デビューした映画の監督デビューしたんですけど、でドラマを今度連ドラを撮ると、で主演に長澤さん長澤まさみがこう抜擢されていて、抜擢されたっていうか出演して、日本の原作なんですけどね、でもちろん日本から来た女の子の役だと思うんですけど、それで連ドラを40本間ぐらいあるんですよ、長いです僕はね、40本で、ね、1本が長さは一緒なんだけど1本が1時間半ずつぐらいあるんですよ、まるで映画みたいな長さがあって、だからすごい滞在期間長くてやってるんですね、でまあまあ僕はちょうど品藩というか構想練りに向こうに行くので、ちょっと現場を覗いて、両方知ってるしね監督も、主演女優も知ってるからちょっと覗いたり見たりしようかななんて思いながら来週行こうとしていてっていう感じです、
それが影響して今回臭豆腐の話ができたっていう、うん、
もう苦し紛れに今の俺が書けることは
なんかすごいですね、なんかフィクションなんだけどなんかこう自分自身をこう投影してるっていうなんかね感じが、
まあそういうねちょっとなんかそういうのもFacebook とかでもどんどん上げていこうかなとも思うんだけど、今やっぱりちょっとアジアとね融合していってやっぱ映画をやっていくっていうのは僕自身が目指してるところなんで、まあ日本の作品は日本でがっつりこつやの夜みたいにやっていきながら、そういうのも並行して、
いいですね、ね着実に何かほらやっぱりカメリアで、ね、韓国で映画を撮ったことが次のステップに ちゃんとこうなんかつながっていってるみたいな感じがしますね。
そうですね。まあだからまあいろんな形の映画をこういう時だからこそやった方がいいんじゃないかと、自分の活動としてもね、やっぱそういうモチベーションになっていくから、なんかこうルーティーンでなんかこう映画をね、あの次か次にこうなんかこなしていくっていうのがどうしても嫌で、なんかこうそれもね、これもなんだろう、あの初恋代理編をやらせてもらってね、とかああいう風に、あのきっかけはなんか第二高校50周年記念だったけど、なんか自分なりにはなんかこう面白かったんですよ。そういう風になんかフレキシブルにこう突然短編撮ろうみたいな、最初は PV だったはずなのに、学校の案内 PV だったのに、それが短編になっていくっていう、もう映画撮っちゃえばいいじゃんみたいな。でもね、そのやっぱそう、熊本のスタッフがねすごい優秀で、それに対応してくれたっていうのもあって、僕らがダーッとやれたっていうのは、やっぱ財産なんですよね。そうやって作れ、でも22分の作品がちゃんとね、面白おかしく見れるものができて、僕の中でもすごくね思い入れができるっていうか、だからそういうものがこうなんかあったから、いやじゃあもう台湾でも撮れんじゃねえかとか、今までやっぱりこう構えちゃうでしょ。
なるほどなるほど。
でもやっぱ僕は韓国に行くときはやっぱ構えたわけですよ、いやそうじゃないよと、日本人だって、しかも長澤まさみはもう台湾を経験してるし、まあまさみちゃんが出るかどうか別としてですよ、出ないみたいなノリでもいいわけだし、でもそうやってなんか海外のね、僕らの仲間って意外とそういう映画もあったりするんですよ、すごいこうきっかけでドワーって勢いで撮ってたりする、やっぱそういうのももう必要かなと。
なるほどね。なんかこう初恋第二編っていう作品は、そういう意味ではこう振り返ってみると、北田勲監督のフィルモグラフィーの中で結構後々重要なターニングポイントとして語られることになるかもしれないですね。ですね、
ちょっとねそういう気もするっていうか、あの意識がやっぱ変わっていくっていうかね。
いやいやいや、皆さんあの見たいと思う方は今予約を予約を受付中でございますよ。なんか今さっきプロデューサーとちょっと話したら、あの一人で何枚で予約してもいいんですよって言ってました。
そうなんですね。
あの後で手に入らなくなる可能性ありますからね、
熊本のね、あの知り合いの宇勢ガタンっていうですね、東京にある、あの熊本料理屋さんがあるんですよ、僕の第二高校の後輩なんですけど、100枚
予約するって
100枚いやもう予約 もらいました。でそれをなんか常連さんにこう配ると。
そうです
ね。要するにもうなんか第二高校だし、俺のこう出がここなんですみたいな、
あ名刺代わりに、
ね、でなおかつ、なんか楽しんでもらおう。
確かに確かに、
そうもらった方も嬉しいですよね。
そうそう、手拭いをあげたりするんじゃなくて、DVD あげようかなって発想したらしいです、年末かなんかで。なんかそういうとか年始かもしれないですけど。
なるほどなるほど、いいかも。
ありがたいなと。
一人で何枚予約しても OK ですよ。なんかラジオショップみたいになっておりますが、番組のブログをチェックしてください。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。